愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今から私たちはあなたの御言葉に向かおうとしております。主よ、どうぞあなたの聖霊様を私たち一人一人に豊かに送ってくださって、そしてこの語らせていただく者の口をあなたが清めてくださいますように、あなたの御心を語ることができますように、伝えることができますように、またその御言葉を聞く私たち一人一人も主よ、それを受け止めて、それが私たちにとって豊かな糧となり、私たちの霊を、私たちの信仰を豊かに養うものとなりますように、あなたに栄光が豊かに表されるものとなりますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日もですね、ルイさんが通訳をしてくださって、英語を今あの画面にシェアしてくださると思いますので、英語の方はそちらをご覧いただければと思います。So, today again, Ruisan translated in English for me, and he will share a translation on the screen. So, if you'd like to read it, please do so. それでは、今日の御言葉、皆さんと共に、また読んでいきたいと思いますね。25節からになります。今日は6章の25節からです。もう一度読みしますね。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。食べ物がなければ私たちは飢え死にをしてしまいます。また着るものがなければ私たちは、冬の寒さ、あるいは夏の暑さから身を守ることができません。まあ、聖書で着物っていう場合には、シェルター全部含みますので、まあ、家とかそういったものも、この着物の中には含まれる。考えていただいていいと思うんですが、そういった着るものや、あるいは家とかね、そういったシェルターがなければ、私たちは冬の寒さ、特にね、エドモントン、冬外にいたら死んでしまいますよね、本当に。あるいは夏の暑さから身を守ることができません。また食べ物はどうでもいいと言ってですね、毎日体に悪い、ポテトチップスとかね、ジャンクフードばっかり、そればっかりを食べていれば、私たちの体はやっぱり健康を損なうわけですし、着るものはどうでもいいんだと言ってもですね、まさかね、パンツ一枚で、外をこう、闊歩するわけもいきませんよね。そういう意味では、食べ物も着るものも私たちにとっては、大切なものですよね。私たちにとってそれらは必要不可欠な、ものです、イエス様は決してそれらがいい加減でいいとか、どうでもいいとか必要ないとかおっしゃってるわけではないんですね。しかしイエス様がここでおっしゃってることは、そこにはもう一つ忘れてはならない大切な真理があるということだと思うんです。そしてそれは、たとえ私たちが自分のこの一生をですね、賄えるだけの食料や、あるいは着物や、まあ、財産ですよね。そういったものを持っていたとしても、それは私たちの命を保証するものにはならないんだということだと思うんです。それらはもちろん私たちに必要ですし、大切なものです。でも、それがあるからといって、たくさん持ってるからといって、あなたの命が保証されるわけではない。私たちの命は、この世界をお作りになって、そしてその世界に命を吹き込まれた天地万物の創造主なる神様の御手の中に置かれているということを、私たちはやはり忘れてはいけないと思うんですね。で、26節以降、イエス様がいろいろ例え話をされますけれども、この26節以降においてイエス様が伝えたかったことっていうのは、そういうことであって、決して、働くことや、あるいは将来の必要に備えて、蓄えることを否定したりですね、あるいはそれは不信仰だと言っているわけではないんですね。時々このね、クリスチャンの中で、昔の江戸っ子みたいにですね、酔い腰の銭は持たないみたいな生き方を、まあ、する方いますよね。神様からもういただいたら全部もうその日のうちに使っちゃう、あるいは全部もう献金しちゃう、 そして自分の、まあ、老後とか自分の子供たちのためにはもう何ももう残さなくても神様がその時になれば与えてくれるっていうね、それこそ本当の信仰者だっていうのはね、生き方をされる方も時々いらっしゃいます。まあ、それはそれで、まあ、面白いって言ったら失礼ですけれども、まあ、なし、まあ、まあ、まあ、それはそういう信仰もありかなと思う部分があるんですが、イエス様は決して、だからといって私たちが、自分の将来のために、貯金をしたり、必要な貯金をしたりとか、いろいろな、まあ、計画を、必要な計画を立てたりすること自体を否定したり、不信仰だ、言っているわけではない。空の鳥のように、野の花のようになりなさい、言っているわけではないんですね。奴隷から、エジプトに奴隷として売られて、そしてエジプトの宰相にまで、上り詰めたヨセフという人の話が創世記に記されてますけれども、ヨセフはパロの夢をですね、神様の知恵によって解き明かして、そして、やがて来るであろう飢饉に備えて、豊作の年にその余分な分を備蓄してですね、そしてその飢饉が訪れた時に、その備蓄していた食料を放出することによって多くの人の命を救いました。またそのことによって、兄弟、自分の父親と再会を果たすという不思議なことを神様なさってくださいましたよね。またイエス様のことを見てもですね、イエス様が荒野で誘惑を受けられた時に、その中で悪魔が、こんなことを囁きますね。あなたが神の子なら、神殿の頂から、まあ、神殿の屋根からですね、身を投げてみろ。なぜなら聖書には、神様が御使いを使わして、あなたの足が下の固い石に打ち当たらないように、受け止めてくれる、守ってくれるって書いてあるんだから、この神殿の高い屋根から飛び降りてみろ。悪魔が言うわけですよね。けれどもその悪魔の誘惑に対してイエス様はあなたの神である主を試みてはならないというふうにお答えになって、その悪魔の誘惑を退けました。神様を信頼するというのは決して、無計画あるいは無鉄砲な生き方をするということではないです。しかしそれは同時に私たちの計画や思惑や常識を超えたところにある神様のご計画に目を留めて生きるということでもあります。心配、今日のこのメッセージの中の主な大きなテーマの一つは心配だと思うんですけれども、心配というのは、まあ、まあ多くの場合、ほとんどの場合そうだと思うんですけれども、まだ、実際には、まあ、起こっていないこと、私たちは頭の中で、まあ、あれやこれや、想像することによってそこからまあ心配っていうのはまあ生まれてくると思うんですね。つまり自分が立てた計画、自分が望む計画や将来像が自分の思い描いた通りに行かなくなるかもしれないということに対して私たちは不安やあるいはストレスを覚える、まあ、それを私たちは心配なんて呼んだりすると思うんです。そしてその不安やストレスを解消するために、それをこう紛らわすためにですね、私たちは地上にしばしば地上の宝を蓄えてしまう。だから私たちが自分の計画や思いを持つということがダメだというわけではないんですけれども、でも私たちが自分の計画や思いを第一として最優先事項として、そこに、それだけに、そこばかりに私たちが目を向け続ける限り、不安や心配というのは決してなくならないんですね。どこまで行っても影のようにそれはついてきてしまう。ある程度貯金ができて、さあ安心だと思っても、そのうちそれに慣れてきて、あ、やっぱりまだ足りないかも、もっともっと、私たちは、私たちのそういう不安とかあるいは欲というのは本当に底なしだと思います。だからイエス様はこんなアドバイスをされたんですね。33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。私たちが何よりも第一に目を留めるべきもの、求めるべきものは神の国とその義なんだということをイエス様はおっしゃいました。神の国とその義というのは、神様ご自身であり、神様のご計画を知り、その神様のご計画に目を向けるということだと思います。この地上において私たちは 旅人であり寄留者であって定住者ではないと聖書は私たちに教えています。この地上での生活というのはあくまでもどこまで行ってもそこは通過点であって終着点ではない。私たちはね、若い頃であれば結婚というものが一つのゴール、そこまで、たどり着くということが目標かもしれません。あるいは、家を建てる、家を買うということ、車を買うということ、子供が生まれて子供を育てて子供を自立させるとかね、いろいろな私たちの人生にはゴールがあって、そこを私たちは、目指すわけですけれども、でもそのいずれもですね、聖書から言えば通過点であってそこは終着点ではない。私たちは神様のもっと大きな計画に目を留める必要がある。それが神の国とその義をまず第一に求めなさいと言われたイエス様の真意だと思います。31節ちょっと戻りますけれども、31節、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。異邦人というのは神様を知らない人たちのことです。人間の心にこの不安とか心配をもたらす一番の理由、原因は何かといえば、それはきっと神様を知らないということだと思うんですね。そしてその神様の私たちのために持っておられるご計画について知らないということだと思うんです。私たちクリスチャンも不安になることはあるわけですけれども、でもそんな時振り返ってみると、おそらくそんな時私たちは目の前のことや自分のこの人生の将来のことに不安を覚えて、神様のご計画ではないものを見ている時ではないかなと思うんですね。だからイエス様は空の鳥を刺して、また野の草花を刺して、そこにある神様の御手の技に目を向けるように、人々に語られたわけですよね。まあ、ここでは空の鳥、野の草花、百合と出てきますけれども、それは言ってみれば私たちの日常であって、私たちの身の回りに溢れているものだと思うんですね。私たちが目を向けようとしないだけで、心を向けようとしていないだけで、神様はいつでもそこにおられる。神様は私たちのすぐそばにいつでもおられるんですね。ただ私たちがそれを見ようとしない、そこに心を向けようとしない。だからイエス様は神様に目を向けるように言われた。空の鳥、野の花、何でもいいんですよ皆さん、最近うちパンを自分で焼いてるんですけどね、焼けるパンでもいいですよ、何でもいいですよ。この世の皆さんの周りにあるものの中に私たちは神様のこの臨在というか手の技をですね、求めたら必ずそこに神様の存在というか姿を私たちは見つけることができると思うんですね。イエス様はそれを言われた。神様に目を向けなさい。さらにイエス様は私たちがこの神様の存在に目を向けるだけではなくて、その神様がどのようなお方で、そして私たちをどのように取り扱ってくださるお方であるのかということも教えようとされました。今日の聖書箇所の26節の後半のところ、あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。また30節には、今日あって明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。これが天の父なる神様が私たちに向けている眼差しですよね。これが私たちの神であり、天地万物の創造主にして私たちのために御子イエス・キリストをお使わしてくださった天の父なる神様、この神様にまず目を向けなさい、イエス様は今日おっしゃっていると思います。最後に34節ですね、34節、だから結論です、だから明日のための心配は無用です。もし私たちが天の父なる神様を知っているなら、そしてその神様が私たちをどう取り扱ってくださるか、私たちのためにどんなことを用意してくださっているかっていうことを私たちが知っていたら、そこに目を向けていたら、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。まだ 起こってもいない明日のこと、明後日のこと、来年のこと、5年後、10年後のことを思い煩ってですね、私たちが失う大切なものは何かといえば、それは神様が与えてくださった今日という日ですよね。神様が与えてくださった今日というかけがえのない一日を、私たちはその心配事のために失ってしまうことになる。今日という日は、当たり前ですが、今日という日は今日しかないわけですよね。だから今日を今日生きないで、いつ生きるんだって話ですよね。今日の聖書箇所と同じ内容のものがですね、並行箇所と言いますけど、同じ内容がルカの福音書にも記されているんですが、そこには、次のような例え話が、追記されています。少し読ませていただきたいと思います。ルカの12章の16節から21節。ルカの12章の16節から21節です。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通り。有名な箇所ですよね。皆さんも何度か、聞いたことがあると思います。もしあなたが今晩死ぬとしたら、あなたは今日という一日をどのように過ごすでしょうか。まさか銀行にね、行った新しい口座を開設するために、出かけていくっていう人はいないと思うんですね。もし自分が今晩死ぬということが分かっていたら、もちろん全員ではないかもしれませんが、あるいはある人たちはもっと真剣に神様の声に耳を傾けるかもしれません。しかし多くの人はまさかそれが今日だとは思っていない、今晩だとは思わずに毎日毎日生きているわけですよね。しかし聖書は言います。その日その時は突然やってくる。その日その時は突然やってくる。聖書は繰り返し私たちに警笛を鳴らしています。もちろん再臨がね、イエス様の再臨が先か、私たちのこの地上でのこの肉体が死ぬのが先か、それはもちろんわかりません。でも、その日その時は、盗人のように思いもよらない時に突然やってくる。だから、目を覚ましていなさい。イエス様は弟子たちに語りました。目を覚ましていなさいというのは、それは今日という、今という瞬間、今日という日を私たちがどう生きるかということなんですね。自分の計画、あるいは自分の将来設計というんでしょうか、そういったものが思い通りに行くかどうか、明日の心配、将来、未来の心配をしながら、生きるのか、それとも神様の永遠のご計画にいつも目を留めて、そしてその約束を信頼して与えられた今日という日、今日の命を生きるのか、私たちはその選択を間違うことがないように今日イエス様は私たちに語りかけておられるのかな、励ましておられるのかな、そんなふうに、思います。最後にですね、今お読みしたルカの12章、同じ12章なんですけれども、12章の中でもう一つイエス様がこんな、例えを語っておられるんですね。その箇所をお読みして、そして今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思います。ルカの福音書12章の35節から38節。ルカの12章の35節から38節でイエス様がお語りになった御言葉に、目を止めて、そして、お祈りを持って今日閉じていきたいと思います。それでは読み、させていただきます。腰に帯を締め、 明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に告げます。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日あなたから与えられた一日、この命、私たちはどこに目を向けて、何に思いを向けて生きているでしょうか。私たちの人生にはわからないこと、不安なこと、先が見えないことがたくさんあります。そして私たちはその中で時として不安に襲われ、大きな恐れの中に身を置いてしまうこともあります。しかし今日イエス様、あなたは私たちに神の国と神の義にまず目を向けるように、神様がどのようなお方で、私たちをどのように取り扱ってくださって、イエス様を通してあなたが明らかにしてくださったあなたの私たちに対する眼差しをもう一度私たちが思い起こすことができますように。私たちが明日も生きるかどうか、それは誰にも分かりません。しかし今日与えられたこの一日、私たちがあなたに目を留めて、あなたが私たちを迎えに来てもいいように、そのような心構えで今日も生きることができますように、またその中に私たちが平安を見出すことができますように、希望を見出すことができますように、主をどうぞ助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。